本日は使徒言行録11章19節から21節、13章1節から3節、2箇所になります。新約聖書235ページになります。使徒言行録11章19節から21節。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキュア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロスとキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行きギリシア語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。続きまして、13章の1節から3節。アンティオキアでは、そこの教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人を決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。聖森神学生によります鳥なしの祈りに続きまして、説教教会のリバイバルと世界宣教と題してメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの尊い偉大なる皆を心から賛美いたします。新しいこの新年礼拝をあなたの変わらないご愛の中で、私たち一人一人の名を呼び、あなたの御体であるこの神殿に今日集めてくださいましたことを心から感謝いたします。この新しい一年はいよいよあなたが約束してくださった地へと大きく前進する年であります。私たちが掲げてきた幻世界宣教リバイバルが、主よいよいよあなたのこの時を迎え、大きく大きく本当にあなたの栄光が表される年となることを覚えて心から感謝いたします。主よどうぞその前に今私たち一同を心静め、あなたの御言葉の前にへりくだらせてくださり、どうか主よ今日ここで語られるあなたの御言葉が、あなたの命が私たちのうちにしっかりと注がれ、この教会のリバイバルと世界宣教の使命を果たしていくものとなることができますように。主をどうぞ今聖霊様豊かにこの場所をご支配してくださり、私たちのうちを満たしてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に自分自身を見れば弱さばかり欠けばかり見えてしまうものであります。聖霊様、あなたが働いてくださらなければ、私たちは一歩も前に進むことができない貧しいものであることを覚えております。また使命の前に、これがあなたの御心であるがゆえに、敵の激しい攻撃を覚えております。しかしイエス様、あなたが今日もまた十字架上より血を流し、私たちのために取りなし、祈り続けてくださり、私たちのこの使命が果たされるように、あなたが導いてくださっておりますことを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちが自分の力に頼ることなく、自分の分別に頼ることなく、主に信頼して歩む一年となりますように、今日のこの礼拝をあなたが豊かに祝福してください。今日ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、豊かにこの教会で流れているこの恵みが兄弟姉妹の上にも注がれますように切にお願いいたします。この時をあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 ハレルヤ。改めましてですね、明けましておめでとうございます。2014年、最初のですね、新年礼拝を今日も変わることのない神様のご愛の中で、愛する皆様と共にですね、誠の主であるイエス様を礼拝し、御言葉の命に預かることを、この恵みをですね、心から感謝いたします。今年は私たちの使命である、今日のタイトルでありますけれども、教会のリバイバル、そして世界宣教が大きく前進する年として、先日のですね、元旦礼拝では、ヨルダン川を渡ると題して、御言葉を語らせていただきました。ヨシア記のですね、三章より、ヨシア率いるイスラエルの民がですね、いよいよ約束の地、ヨルダン川を渡り、新しい約束の地へと入っていく、契約の箱をですね、先頭にしていくときに、これまで一度も通ったことのない道であるが、あなたたちの行くべき道はわかる。そのようにヨシュアを通してですね、神様が語られ、そしてそれゆえに自分自身を性別せよ、主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われると。今年はいよいよこの約束の地へ私たちが足を踏み入れる時です。そしてそのために、この時私たちが立つべき場所としてですね、三つのことを先日語らせていただきました。まず御言葉への従順。私たちはですね、自分勝手に自分の道を行くのではない、自分のやり方ではない、主が与えてくださった御言葉と、主が先立って歩んでくださっているその道をですね、私たちは行くのであります。そして自分、二番目に、自分自身を性別せよ。信仰はですね、神様と一対一との関係です。汝と我との関係です。他の人がどうこうではない。まず私自身がキリストのものとしてですね、日々御霊に満たされて、そして新しくされていくということ、この世に属しているのではない、この世から主に選び分かたれたものとして、主の勝利にしっかりと結ばれ、そしてイエス・キリストのですね、あのブドウの15、ヨハネの伝の15章ありますけれども、イエス様のというブドウの幹にしっかりつながり、そして実を結んでいく。そして3番目に、ヨシアたちがですね、あの時ヨルダン川を渡る前に、この野営した3日間、約束の地を前にして、使命成就を前にして、祈りを満たしましょうというですね、祈りを満たす、それが今年のですね、私たちに与えられた使命ですということを語らせていただきました。で、その時私たちがまだ一度も通ったことのない道、まさにですね、私たちの使命である教会のリバイバル、世界宣教はまだ私たちが経験したことのないこの約束の地であります。しかし私たちが主に従っていくならば、あなた方が行くべき道はわかる。主がもうすでに備えてくださっている驚くべき祝福が用意されております。そこに向かって私たちはですね、心を一つにして前進していきたいと思います。そしてこの一年の初めにですね、主がこの聖別してくださった新年礼拝において、私たちはもう一度、教会に主がお与えになった使命である、教会のリバイバル、そして世界宣教、皆さんのですね、このお持ちの修法にもですね、毎週です、掲げられておりますけれども、この約束、この幻を、御言葉によってしっかりと私たちがまた手に握り直しですね、新しい一年をスタートしたいと思います。後ほどですね、今年最初のルワンダの力ですね、ヒューマン先生のお手紙をが読まれると思いますけれども、今年ははっきりと具体的なビジョンを持ってですね、掲げて祈ってまいりましょう。教会のリバイバル、80名礼拝、そして20名のバプテスマ者、これはですね、このヒューマン先生がこちらに赴任されてから、年間7名というですね、バプテスマ者が今最高なんですけれども、その7名のバプテスマがですね、与えられた時、2010年にその7名ですね、バプテスマ者が与えられました。そしてその時にですね、来年はぜひその倍以上の祝福をいただきましょうということでですね、年間20名というのを、確か祈祷会の時にですね、あげました。しかし現実は年間ですね、1名行くか行かないかという状況がこの今の玉川教会の状況です。けれど、主が私たちに願いを与え、使命をお与えになったのですから、 私たちに願いを起こさせ、かつ実現に至らせるものは神であると、そのようにフィリピ書に御言葉が書かれていますように、私たちは決してですね、こう自分たちの現実に合わせてビジョンを下げてはなりません。できればというのか、信じる者には何でもできる、これがイエス様が私たちにおっしゃった、私たちに求められている信仰であります。あなたが信じた通りになるように、この一年皆さんが信じた通りになっていきます。それが聖書の信仰です。ですから今年はですね、80名礼拝、20名のバプテスマ者、そして元旦礼拝でも語らせていただきましたが、石田先生がですね、横浜ジョイの石田先生が見てくださった、もうこのホールいっぱいになるその幻、また昨年の暮れに小杖姉妹が見たですね、もう20、30人、40人をもうこう大きなですね車に乗せてくるその幻、そして礼拝に参加するというその幻、その教会のリバイバル、そして世界宣教においては今年必ず野口先生ご一家をインドネシアに派遣します。これをですね、しっかりと握ってですね、宣言して祈っていきたいと思います。そしてですね、神様はもう本当に実に真実なお方であることはですね、もう皆さんの信仰生活でよくもう十分にご存知だと思いますがですね、もう最近本当に主は生きておられるんだなということをですね、もう最近感じたようじゃダメなんですけれども、でもですね、神様もですね、それは驚きなんですけれども、もう主は本当に生きておられる、主は真実な方です、主は生きておられます、皆さんと共に生きておられます、主はそして皆さんの必要すべてご存知です。ですから主にですね、信頼して歩んでいきたいと思いますが、先日ですね、このヨシアたちがその八重下3日間のあの祈りを今年しっかり満たしましょうというふうに語りました。そしたらですね、今回野口先生のお手紙の中でも先生がこうですね、布告、ね、宣言して述べてくださっておりますけれども、神様は具体的にどのように私たちが祈りを満たしたらいいのか教えてくださいましたですね、私たちはいくら祈りを満たしなさいと言われても、具体的にじゃあどういうふうに祈りを満たせばいいのか、どういうふうに祈っていけばいいのか、私たちはわからないものです。しかしですね、ちょうどですね、もう主が本当にこの日を聖別してくださいました、今度のですね2月の4日から6日、これはですね連盟の理事会が行われます。そこでですね、野口先生ご一家が、このご家族がですね、インドネシア選挙に行くか行かないかが、そこではっきりと決まる時が、2月の4日から6日、この3日間がですね、連盟で定められております。この時を目指してですね、この21日間、すなわち1月17日から始まるんですけれども、この期間、ぜひ私たちは心を一つにして、断食祈祷を持ってですね、本当に聖別された祈りをしていきたい。そのことをですね、先生が私たちにこのようにですね、まさにそれこそあのヨエル書ですね、でですね、ヨエルが断食を布告し、宣会を召集せよとですね、ヨエルが言いましたように、先生がですね、ルワンダの地より私たちにこの21日間、まさに野営の3日間、主が私たち教会に示してくださったこの21日間を聖別して祈りましょう。その21日間を示してくださいました。私たちは決してですね、一人ではなかなかそんなようなことはできませんけれども、一人一人がこの主に示されたところで、これは決してですね、こうしなければならない、そのような立法的なことではありません。ただ主の恵みの中で、聖霊様のその導き、取りなしの中で、私たちが押し出されて、この本当に聖別した職を立ってですね、私たちの本当にできる限りのところで、私たちが本当にこの時、聖別して祈っていきたいと思います。このですね、本日の聖書箇所で、挙げられております、このアンティオケ教会の、いよいよバルナバとサウロが送り出されるこの13章のところをですね、先ほど、久保羊に読んでいただきましたけれども、彼らが主を礼拝し、断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。そのようにこの13章で書かれております。この私たちがですね、 もうそれゆえ私たちも共に、いよいよこのバルナバとサウロであるですね、私たちの教会からしましたら、野口先生ご家族をいよいよ断食をし、性別をし、そして祈り、派遣する時が近づきました。いよいよ今年、そのような時が、主が定めてくださっている時がやってきました。それゆえに私たちは共に礼拝し、そして主が備えてくださったこの時にしっかりと心を一つにして祈っていきたいと願います。去年のですね、暮れの幽霊拝下祈祷会の時にかですね、岩尾兄弟がもう素晴らしい証をされておりましたけれどもですね、もうこの最近岩尾白石さんご夫妻はですね、この暮れからもうどれくらいでしょうか、このですね、漢方を通してまた針の治療を通してですね、まあ、ダイエットをしているわけなんですけれども、でその中でですね、本当に今までは満腹に食べても好きなように食べていたけれども、でもこの治療とともにですね、空腹でも食べないように食べないようにしていた。そしたらですね、その本当に空腹であることを覚えるときに、いかに私たちが満腹で自分たちのですね、この肉を一生懸命肥やしていると本当に霊性が鈍くなってしまうということをですね、まあ、岩尾兄弟はそのダイエットを通してですね、本当に主の導きを受けて、そして、本当に私たちだからこそ、いつもですね、本当にいつも満たされている、すべてにおいて満たされている、そうではなくて、本当に私たちの空腹を覚えるとき、そのときに本当に私たちの霊性もともに研ぎ澄まされていくということ、そのことを明かしされておりましたが、その通りですね、私たちは本当に断食をするということは命を捧げるということです。決して一日一食ですね、3日間抜いたからといって私たち死んでしまうわけではないですけれども、でもそれでも、主の導きの中で本当に一食でも、またですね、子供たちおやつを抜いたりですね、いつもしておりますけれども、そのような中で本当にその信仰に、皆さんの信仰に主が働いてくださいます。そしてこの御言葉通りにですね、彼らが主を礼拝し断食していた、聖霊が告げたというふうに書かれております。私たちもまたこの時に、この祈りを持って、私たち一人一人が聖霊に満たされて、確かに主が前もって選び出された野口先生ご家族であるということ、私たちがこの教会に主が与えてくださったこのリバイバルと世界宣教の使命が確かであるということを、もう一度私たちがこの祈りの時にしっかりと握り直し、そして歩んでまいりたいと思います。私たちの信仰の生活はですね、パウロが言っているように、先がわからない戦いではない。勝つのか負けるのかわからない、そのような戦いではない。主の勝利が、主の祝福が目の前に先立って私たちの道を歩んでいてくださり、それゆえに競技場で走る人は皆ですね、目標に向かって走るように、闇雲に走ったりはしない、空を打つような検討はしませんというふうにですね、パウロが語っています。私たちも主が用意されている約束、主がこの教会に、また皆さんお一人お一人に与えたいと願っておられる祝福、主はもう皆さんに注ぎたいと願っておられるんです。皆さんの家族を祝福したいと、そのように願っておられます。その祝福を私たちがいただいていく、信仰によって私たちがその祝福を手にしていくのが私たちの信仰生活であります。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、私たちが野口先生ご家族をですね、福岡から呼んで、そしてインドネシア宣教のために派遣することを決めたのではない。連名でもない。主が前もって、それこそ、旧約聖書の中にはですね、その母の胎にいる前から、一人一人は選びは語られていたというふうに書かれています。その身旨が成就するために、また神様はですね、なんとなくこの人を選んだ、なんとなく身旨が成就していく、そうではない。またですね、私たちもこの使命に立つときに誰かが言っているからではない。ですね、それが私たちに主が与えてくださった使命であるということ。そしてこの教会に私たちつながる者たちも一人一人がその使命のために選ばれたということ。そのことを私たちは忘れてはなりません。そのためには、先ほども言いましたけれども、この祈りの時をもって、聖霊に満たされて、私たち誰一人としてですね、御霊の力を受けずに出ていくことはできません。力を受けて、この使命をしっかりと立つこと、この使命にですね、お一人お一人の使命に立つことができるように、世界宣教は自力でするのではありません。宣教師のですね、最も重要な備え、 この宣教師として出ていく前に最も重要な備えは何かというですね、そのことをある宣教師の方が語っておられましたけれども、それは聖霊十満であるということ、そのようにおっしゃっておりました。なぜなら私たちは聖霊の力を受けて、そして世界宣教に出ていくからです。あのですね、クリスマスの時にも語りました、この聖霊を通して御父の愛を受けて、そして一人の魂の救いのために、私たちが本当にあの人を救いたい、家族を救いたい、また本当に世界中で苦しんでいる、またこの愛する同胞のために救いたい、同胞のですね、この魂を救いたい、そのようなものがです、そのような御父の愛、イエス様のうちに流れているその愛が私たちに注がれていくときに、そのときに私たちは出ていくことができるのです。私たちはそのことを通して祈ることができるのであります。あのですね、使徒言行録一章のですね、私たちのこの年間の主題の御言葉でも掲げられております。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると。そのように書かれていますように、それは言うまでもなく、派遣される宣教師の先生方だけが聖霊十満であればいいというのではない。世界宣教をする私たちもまた、この御霊の力を受けて、それぞれに与えられた任務にしっかりと立っていかなければならないということです。主が前もって皆さんお一人お一人に与えておられる任務をしっかりと私たちは見ていかなければ、握っていかなければなりません。それゆえにですね、教会にこの聖霊の火が注がれるということ、命の水が流れるということ、すなわちそれが教会のリバイバルです。それゆえにこの教会のリバイバルと世界宣教は切っては切り離すことができない、ワンサでですね、起こっていくことであるということをですね、もう武田先生、ヒューマン先生を通して語られている通りであります。水が、この命の水が流れたならですね、また同時に、この水が流れたら世界宣教するではない。水が流れるのと同時に、世界宣教をし続けることと同時に、この教会にその豊かな水が流れていく。そうでなければ、この水をですね、いくら水が豊かに湧いていてでも、止めてしまえば、その水は腐っていきます。豊かに水が流れ出ていくところに、さらに水が増し加えられて、そして豊かにその水はされていく。教会の使命は、聖霊の命を、この命を受けて、出て行って、宣教することです。この恵みを流していくことです。とどめることではありません。ただ私たちが、教会が祝福されて、多くの人たちが集まって終わりではない。この恵みをいただいたら、それを流していくのが、教会の使命であります。私たちはですね、ここ数年を通して、この本日購読いたしました、エゼキエル書47章の、この命の水が、玉川教会の神殿の敷居の下から湧き上がってくる、そのですね、本当に確かに感じることができるのではないでしょうか。主がエゼキエルに見せた幻、47章、先ほどご一緒にお読みしましたけれども、47章の2節のところから、彼は私を北の門から外へ回らせ、東に向かう外の門に導いた。見よ、水は南壁から出ていた。その人は手に計り縄を持って東の方に出て行き、一千アンマを計り、私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。さらに一千アンマを計って、私に水を渡らせると、水は膝に達した。と言ってですね、一千アンマ計って、そしてついには、もはや渡ることのできない川になり、水は増えて泳がなければ渡ることができない川になった。これが教会のリバイバルであります。この時ですね、エゼキエルに見せたこの幻の時には、決してイスラエルがいい状況ではない。バビロン捕囚下の下で、決して目に見える現実は、このようにですね、幻のこの本当に祝福された神殿が想像できるような状況ではありませんでした。しかし、そのような中で、主はエゼキエルにこのような神殿が回復するということ、教会のリバイバルが起こるということ、そのことを幻をもって見せてくださったのであります。私たちの教会も先ほど言いましたようにですね、年間1名バプテスマ者が行かない、そのような状況であります。決して目に見える状態はですね、私たちが80名礼拝を掲げられるような、また20名のバプテスマ者を掲げられるような、そのような現実ではない。しかし、 この教会に確かな主の御手が置かれ、10年前ですね、本当に野口先生が赴任された時には想像もつかなかった、この数名の礼拝者が今40名礼拝となり、そして何より主は野口先生を通してですね、この教会の原動力となる、この教会の命である、また先日元旦礼拝でフォーサイスの言葉を述べましたけれども、クリスチャンにとっての大目的である祈りを回復されました。そして昨年の50周年の記念礼拝においてですね、この教会が誠に回復の教会であるということ、そのことを主ははっきりと印を持ってお示しになられましたですね。この8節9節のところにある、この水が流れるところですると、その水はきれいになる。川が流れていくところでは、どこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返る。その教会として、主がこの教会を選んでくださいました。回復の教会として、リバイバルが起こることを、今もうすでに水が湧いていることを、主は表してくださいました。私たちはただですね、ああ、いい50周年だったね、あ、恵まれたね、それで終わってはなりません。主がこの、確かに注がれているこの水ですね、この水が本当に豊かに、いよいよこの教会を通して、回復の教会として、どんどんこの水が流れ溢れていくことを私たちは祈り求めていかなければなりません。いよいよこの水の、命の水がですね、くるぶしから始まり、さらに一千あんま、膝に達し、腰に達し、そして泳がなければならないことができないほどの川になるまで、私たちは幻を高く掲げ、そして求め続けていきましょう。戸を叩き続けていかなければなりません。この命の水が教会に流れるならば、ここへ来る人はどんな人でも、主のこの十字架の父よによるあがない、許しを受け、誠の悔い改めが起こり、そしてどんな病でも癒しを受けることができる、回復を受けることができる、そして多くの人がイエス様を主と告白することができる、それが教会のリバイバルです。この国でですね、今本当にどれほどの多くの人たちが道に迷い、当てにならないものに寄りすがりですね、本当に滅びに向かっているでしょうか。その一人が滅びることも天の父の御心ではないとイエス様は語っておられます。私たちの愛する家族の救い、家族が救われることは主の御心だと語っておられます、イエス様は。それゆえ私たちは求めていきましょう。祈りましょう。そして戸を叩いていきましょう。そしてこの21日間の中で具体的にこの80名の中にこの名を入れてください。私の家族をこの80名に入れてください。私の家族を、この席を私の家族で満たしてください。この20名の中に私の愛するものを入れてください。そのように具体的に名前を挙げて祈っていきたいと思います。主は必ずこの教会に多くの魂の救いを与えてくださいます。なぜなら主は宣教する教会とともに、このアンテオケ教会、今日ですね、使徒言行録で呼ばれたこのアンテオケ教会ともに、世界宣教する教会とともにおられるからであります。今日の11章のですね、21節のところに、主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かったというふうに書かれています。これはですね、口語訳で言うならば、主の御手が彼らと共にあったのでというふうに書かれております。神の御手が彼らと共にあるということ。それは神の力がこの教会の人たち、このですね、この使徒言行の11章によるならば、このアンテオケ教会とともに、また私たち一人一人、この玉川教会とともに、主の御手が、主の力が彼らとともにあったので、この教会とともにあったので、それゆえに信じて立ち返った者の数は多かった。私たちの教会はアンテオケ教会として語られ続けてきました。私たちのですね、教会はアンテオケ教会たれというふうにですね、もう本当に先生が赴任される時から私たち教会に語られてきました。ここから世界宣教が始まっていきます。このアンテオケ教会は世界宣教の教会です。そして私たちの玉川教会も世界宣教の教会です。ここから野口先生ご家族をですね、先頭に、そして先頭に先生ご家族に先立っていただいてですね、そしてその後に続々と私たちは先生たちで泊まるのではない、続々と世界宣教のために宣教師を 派遣していかなければなりません。以前ですね、この教会の本当に初代の初めの頃にですね、働いてくださったバーチ先生がおっしゃっておりました。今度はアメリカに宣教師を送ってください。日本からアメリカに宣教師を送ってください。そのような時代です。そのようにおっしゃられました。それを私たちはしっかり聞かなければなりません。そしてこの教会から世界宣教のためにアメリカに、そして世界に、インドネシアにとどまることなく宣教師を使わしていかなければなりません。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これが主のなされたいことです。そのために皆さんは尊く選び分かたれたのであります。最後にですね、リック・オーレン先生の、ですね、アメリカのサドルバック教会ですね、もう本当に大きな教会がありますけれども、そのリック・オーレン先生がですね、世界宣教のメッセージで、このように語っておられました。ですね、世界で最も危険な祈りは何でしょうか、皆さんご存知でしょうかというふうにですね、Most Dangerous Prayといってですね、それは一体何でしょうかというふうにですね、リック・オーレン先生が語っておられました。それはですね、Use Me という、そういう祈りだそうです。私を使ってください。私を用いてください。それは最も危険な祈りであり、そしてなぜならば、主はその祈りを聞いておられる方です。そして皆さんお一人お一人を確かに使われるからです。用いるからです。その信仰に主は確かに導きを与えてくださるからです。それゆえに私たちはですね、もうぜひですね、私たちも一人一人がしっかり譲み、大胆にですね、信仰を持って祈っていきたいと思います。そして教会のリバイバルと世界宣教のために私を使ってください。ですね、教会のリバイバルと世界宣教のために私の結婚を祝福してください。私の子供たちを祝福してください。教会のリバイバルと世界宣教のために私の家族を救ってください。私たちの家族を用いてください。私たちの仕事を豊かに祝福してください。主の御旨がなるために、主の御国が前進するために、教会のリバイバルと世界宣教は主の願いです。主の熱意です。主の情熱です。それがなるために、私たちの家族を用いてください。私たちの経済を祝福してください。そのように私たちが祈るときに、私を使ってください。私自身を使ってください。用いてください。それこそですね、私たちのこの就職活動もですね、今、本当に私たちの愛する兄弟たちがですね、今しておりますけれども、その中でも、この就職活動も、主の御旨のために用いてください。そのように私たち、祈っていきたいと思います。その祈りに、主は必ずお答えになってくださいます。そして、主は適切な、確かな道を、お一人お一人に与えてくださいます。それゆえにですね、教会でしっかりこの時、祈りを満たしましょう。少しでもですね、私たちの時間を主に捧げていきましょう。水曜日の祈祷会、金曜日の祈祷会、いろいろ教会でですね、ありますけれども、集まって祈っていきたいと思います。それはですね、マタイ伝でですね、主がおっしゃいました。ですね、どんな、はっきり言っておく、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。それが教会の祈りです。私たちは誰一人として、一人でですね、もう力強く祈り続ける、そんなようなことができる人は一人もいません。また、主はそのようなことは望んでおりません。私の名によって二人三人集まる、その教会の祈りを主は願っておられるのであります。その聖霊が満たし、そのですね、満ち溢れているところ、この命の水、エゼキエル47章の水が湧くところ、この神殿で共に、新しい一年祈ってまいりたいと思います。先日ですね、今年最初の深夜祈祷会が行われました。そしてですね、その時に終わってから私はとても嬉しいことを聞きました。それはですね、ある姉妹がですね、その姉妹はたびたび深夜祈祷会に参加されておりますけれども、ですね、なかなか今まではどのように祈っていいのかわからなかった。でも先日のその祈祷会で初めて大声を出して祈った。それがとっても嬉しかったというふうにですね、姉妹がおっしゃっておられました。これがまさにリバイバルです。祈ることができなかったものが祈ることができるようになる。叫ぶことができなかったものが御霊に満たされて叫ぶことができるようになる。愛することができなかったものが主の御霊に満たされて、イエス様の父親に預かって愛することができる。許すことができる。使えることができる。 これが誠のリバイバルです。これが教会に与えられている、主が望んでおられるリバイバルです。これを私たち求めていこうではありませんか。教会のリバイバルと世界宣教、80名礼拝、20名バプテスマ者、私たちの家族の救い、そしてそれぞれに与えられた幻を高く掲げて、この一年を歩んでまいりたいと思います。主は生きておられます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。主を新しい一年の初めに私たちに御言葉をお語りくださり、私たちがリバイバルと世界宣教の教会であることを今一度私たちに教えてくださり、それゆえに具体的に祈り求めなさい、その道さえもあなたが用意備えてくださっておりますことを本当に心から感謝いたします。されど私たちの本当に力ではこの肉が重たく、本当に十字架の前から、また本当に犠牲の前から私たちは目をそらし、本当に他を向いてしまいます。自分たちの本当にこの肉を満たすことばかり、肥やすことばかりを求めてしまいます。そのような本当に私たちは愚かで貧しいものです。主よ、しかし今日御言葉が語られましたから、私たちのうちにその御言葉の命を注いでくださいましたから、どうか主よ、この新しい一年、私たちがしっかりとこの御言葉の命に預かり、祈りを満たしていくことができますように、この神殿の祈りを満たしていくことができますように、聖霊様どうぞ私たちを助けてください。私たちに力を与えてください。私たちに祈る力を与えてください。私は本当に信じた通りになるようにと、イエス様そのようにおっしゃった信仰を私たちに与えてください。主よ、必ずあなたはこの教会を今年リバイバルと世界宣教の教会として、あなたが豊かにこの教会に素晴らしい栄光を表してくださいます。またそれにつながるお一人お一人に素晴らしい主の栄光御業を表してくださいますことを固く信じて感謝いたします。どうぞ私たち弱る足、苗立てを、私たちの本当に苗立て弱る足をしっかりとあなたが立て上げてくださり、祈りの手を下ろすことがないように、御言葉から離れることがないように、十字架から離れることがないように、主をどうぞ豊かに導いてください。愛する者たち、病の者たちにはどうぞ癒しを与えてください。今年完全なる癒しを与えてください。経済の問題で苦しんでいる者には経済の祝福を与えてください。また結婚のことで、に苦しんでいる者には結婚の祝福を与えてください。また子供を授かりたいと願っている者には子供の祝福をお与えください。この教会にどうぞ魂の救いを与えてください。そしてどうぞ今年必ず連盟を通して野口先生ご家族をインドネシアに派遣してください。主よ、それがあなたの願いですから、どうか主よ、あなたが豊かになしてくださり、そのために私たちを立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。今年一年をもってあなたに栄光を返していきます。主よ、そのような教会としてどうぞあなたが導いてください。感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。